ジャパニーズリンクを聞きの皆さん、こんにちは。エマです。今日もエミコさんと一緒です。エミコさん、こんにちは。
エマさん、こんにちは。
結局、夏休み何かされました？
なんか本当に、ね、何も楽しい話題を提供できなくて申し訳ないんですけど、特に何にもなかったですね。
仕事はあったんですか？
普通に仕事をしてました。
あ、そうなんだ。じゃあまだ夏休みは取ってないみたいな感じですか？
そうですね。なんか、お盆あたりにちょっと1日2日普通に休みましたけど、いつも通り、溜まった、録画した、テレビ番組を見てたみたいな。
ああ、なるほど。うちなんか結局、夫の両親が遊びに来て、たりとかして、で慌ててなんかバーベキューとか用意したり部屋の片付けしたりとかして結構疲れましたね。そんでなんか、
ね、疲れますよね。
疲れました。
やっぱり
なんかうちの夫の両親すごいいい人たちであまり気使わなくていいんですけど、私が気使わないんですけど、お母さんがすごい気使う人なんですよ。なんで、そんなに、もう立ってなくていいからとか、やんなくていいからとか言う人だから、なんか私気にしないで動いてるのに、言われると、私ばっかり立ってるとか気になってきちゃって。
そうそう。逆にまた気使っちゃうみたいな感じ。
そう、なんかそれでちょっと精神的に普段と同じことしかやってないのに、普段より疲れた気になってる。
そっか。私、本当にもう何もしなくていいって言われてて、本当に何もしないんで、大丈夫なのかな、逆にちょっと心配になってきたんですけど、なんか、やっぱ主人とすごくね、年が離れてるのと、もともとそのね、主人自体が、年取ってからの子供なんで、もうだいぶ、お母さん、お父さん、お父さんも亡くなってるんですけど、お母さんももう結構なお年なんで、
だからどのくらいですか？70？
もう70いくつかな、70半ばぐらいかな。なので、どっちかというと、そのお姉さん夫婦の子供たち、だから孫ですね、孫と私を同じぐらいの、
なるほどね、
感じで見てるんで、何々ちゃん、何々ちゃんと、エミちゃん、お菓子食べるみたいな感じで、一緒にこう、孫グループで呼ばれるみたいな。
あ、そうなんだ。じゃあ、いいですね、楽で。
もうずっと食べてるだけって、もうずーっとひたすら食べるみたいな。
あ、そうなんだ。それは楽でいいな。
いいのかなって、ちょっと心配になる時もあるんですけど、まあ、いっかと思って。
そう、うちも結局そのお母さんが私が動いてるとすごい気にしちゃうから、主人もともと家事もできるし何でもできる人なんですよ。だから主人に動いてもらって、お母さんが気にするからっていう理由をつけて主人に動いてもらって、
私は
そうできるだけ座るように心がけようと思って、今度から
ね、まあ、そのね、親孝行ですからね。
そうそう。じゃあ今日はこの前ね、英語のチューターの人と話していて、でそのチューターの人が大学生で今友達と一緒に住んでるっていう話になって、で友達女の子2人と男の子で住んでるっていう話になったんですよ。
はい。
日本でそれってあんまりありえないなと思って。
なかなかないですよね、やっぱり友達同士でシェアするみたいな。
ないですよね。
ねえ、
そうだから、そういう日本のそういう事情の話も楽しいかなと思って、今日はそんな、そんなトピックでやってみようと思うんですけど、
はい、
今までご主人以外の方と一緒に住んだことっていうのはありますか？
ないですね。ないって言っといた方がいいのかな。ないですね。
反動性みたいな。
ねえ、それぐらいならあるかもしれないけど、かもしれないで。なあ、基本的に私やっぱり一人でいたい方なんで、できれば、
でも、その中退枠、一人で住むとお金かかるじゃないですか、家賃とか。そうで、大学生とかはお金がないから、どうやって日本人の 子は一人暮らしができるんだろうみたいな話になって、
結構みんな仕送りもらってますよね。
ああ、そっか、仕送りか。
うん、仕送りもらってるし、かなりなんかもう本当に大学とかの近くって学生用のアパートとかってすごい多いですよね。
ああ、そっか、そっか。
基本的にもうなんか一人暮らし、一人暮らしの学生さん向けに作られた、明らかにそんな感じで作られたっていう、なんかアパートがいっぱいあるから。
うん、6畳一間みたいな？
そうですね。私もワンルームで住んでたんですけど、そんな感じばっかりですね。それか、もう本当になんか昭和の匂いがする共同下宿みたいな。
なるほど。おばちゃんが一人。
そうで、お風呂となんか台所、
うん、
トイレも共同とかいうところあります。
あ、やだ、私そういうところ
ね。え、なんかそれはちょっとやだなと思って、うんうん、遊びに行っても落ち着かないんですよ、
うんうん、
そうね。だからやっぱり一人がいいよなって思ったんですけど、うん、どうなんですかね。そこら辺はちょっと海外とは日本は事情が違うんでしょうかね。
うん、私、アメリカにいた時に、
はい、
ドミトリーにも住んだことがあるし、あとその友達同士でシェアとかしたことあるんですけど、なんか日本で友達とシェアするより気が楽っていうか、日本人同士でシェアするとやっぱり自分がやることはなんかやってくれるっていうのを求めちゃうのかどうかわからないけど、結局なんか仲が悪くなってっちゃうんですよね。
そういうパターンはちょっと私も見ましたね。なんか友達で女の子2人でシェアしてる子がいて、結構まあ私の周りで珍しかったんですけど、
うん、
最初は仲良かったんですけど、だんだん冷蔵庫の中のものとかも、
うん、
あの名前が書かれてたりとか、
うんうん、
なんか電気代で揉めたりとか、なんかそういうので結局もう口も利かなくなっちゃったとか言
って、うん、私もそんな風になったことがある。なんかトイレットペーパーのロールを最後の人が買えるのは当然じゃないですか。
あ、わかる、わかる。
それなのにその子いつもなんかドンって置いてあって、で悔しいから私も買えないでおくと、その買えないままずっとそれトイレットペーパーなくなったりとかして。
わかる。なんか本当につまんないことかもしれない、本当に些細なことかもしれないですけど、
うん、
なんかやっぱりこう譲れないっていうか、こうね、なんかこれぐらいはっていう線引きするところってありますよね、うん、やってほしいとか。で、難しいですね、やっぱ
難しいですよね、
うん、
なんか恋人だと許せるけれども、女友達だと許せないっていうのが。
で、またそれがね、配偶者になっていくとまた許せなくなってくる部分も私結構ある。
私結構許せるな。
そうか、どうかな。そんなでもどうしても許せないところはないですよね、
うん、なんかやっぱ同性だから難しかったのかなって、日本人の同性だから。なんかアメリカ人の女の子とシェアしたときは、なんか例えば日本人同士だと彼を家に連れ込むっていうのとかもすごい気使うし、
そうですね、
できれば嫌だって思うんですけど、あのドミトリーの部屋で2人部屋の女の子と2人部屋 で、彼とその女の子が隣のベッドで寝てたりとかしても全然気にならないで。
それはアメリカの空気がそうさせるんですかね。
わかんないけど、なんでだろうと思って。なんか日本人と日本人の女の子と日本人の男の子とかのカップルを間近であまり見ていたくないのはなぜ、
なんなんでしょうかね。あれ、なんか私飛行機の中で新婚旅行の人がベタベタしたのを見るのも嫌や。もう
嫌ですよね。電車の中とかもすごい嫌だけど、でもなんか相手が一人でも外国の方だったり、まあ、外国の方二人だったりするとあんまり気にならずに、まあ、そういう文化の人だからっていう、自分の中のなんか許容量が広がるっていうか。
それはあるかもしれませんね。なんかこう、日本人としてこういうもんだろうみたいなのにこうね、
うん、
当てはまらないと、うん、なんか、わーい、イラッとするというか、ね、あるかもしれないですけど、もともと文化が違うと思うと、
うん、
こんなもんだなって思っちゃいますもんね。
うん、最近でもなんか、耳にする話では、日本でもちょっと、そういうシェアハウスとか増えてきたみたいな話を聞きますけど、うまくいってるんですかね。
そうですかね。でも私、老後は、幼馴染の友人と二人で暮らそうという約束はしてるんですけどね。
お年寄りになって喧嘩はしたくないですよ。
ねえ、だからちょっと、大丈夫かなと思いつつも、その子だけは、なんかこう、結構、長い間、
うんうん、
二人で旅行してても全然喧嘩にならないし、
あ、本当にそれは、
あんま全然イラッとするところがないんで、
うんうん、
大丈夫なのかなとは思いつつも、
うん、なんか許せるでしょうね、何かその子がしても
ね。えなんかこうやっぱりそれは嫌っていう部分ってありますもんね、なんかこう生活する上で、
うん
なんかそれが別に嫌っていう部分がなければ全然問題ないかなっていうのはあるんですけど、どうかな、私ちょっと判断基準が変なんでなんか
まあなんかあんまり話もまとまらないまままた時間になってしまったんですけど、
まあ、いつも通り
日本人は日本人に厳しいということで、
そうですね、ちょっと譲れない部分があると
多分私たちの年なのかもしれない、今の子たちはもうちょっとオープンかもしれない。
そうかもしれないですね、もうそういう年になってきたのかな、
ね、あそういうことでは
い、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。